シリーズ水方熊楠生誕150周年最終回の今回も、和歌山城整備企画課学芸員の竹内義信さんのお話です。
日本に帰ってきて、植物の研究をする熊楠は和歌山市から那智の山、そして田辺へと移動するわけですね、
はい、熊楠は那智の山にこもっていろいろ植物を採集する一方、はい、今度は仏教についての考えを深めたり、でそれが有名な水方曼荼羅ですね。でああいうものを考えたりするんですけども、田辺の町が住みやすいということと、元から の中学時代の親友が北幡武三郎っていう人ですけど、そこでお医者さんやってたりということで、田辺で北幡武三郎の紹介で松江さんという人を奥さんに迎えて、それで田辺に定住するですね。実は熊楠は年金の新種を始めて田辺の高山寺中お寺の近くに、井戸田中徳なんですけども、そこの比叡神社、そこでアルキリアグラウカというね、日本名でいうと青ウツボホコリというこの新種を初めて発見するんですね。でそこの神社が神社合祀という明治政府の政策で潰されてしまうんです。で森がもう取り払われて、せっかく熊楠が見つけた神社の植物がもうなくなってしまうんですね。それを目の当たりにして、あちこちの神社が実は日露戦争後潰されていたんですね。その土地の自然環境であるとか、あるいは社会的環境とか文化財、そういうものが一切合切破壊されるというのを目の当たりにして、熊楠は神社合祀に反対する運動を始めるわけですね。
これもね、有名なお話ですね。
でこの時に熊楠は生物学者なので、エコロジー、運動や思想としてのエコロジーという意味じゃなくて、あくまで熊楠は使ったのは生態学という新しい学問の意味で、エコロジーというのを使ってるんですけども、ただその生態学というのは一つの植物だけを研究するんじゃなくて、いろんな植物の関係性を研究したいとか、それが社会で果たしている生態系という、例えば森が海の母親であるというね、森が果たす役割とか、そういう生態系、生物のいろんな環境、社会に対する影響、そういう意味では今のエコロジーの思想に近い考えをそこで発表するわけですね。そういうことで熊楠は地の巨人と呼ばれてますけど、それとともにエコロジーの先駆者ということで現在でも注目されてるわけですね。田辺の検証館には熊楠の資料がまだまだ、研究しなきゃならない資料はまだまだありますので、ぜひとも注目していただければと思いますね。
和歌山城整備企画課学芸員の竹内義信さんでした。